今用六花仙。一。こちらの文のお返しに白紙などよこされて、なんとも小憎い一座ではある。このまま黙って引っ込んでいては、いよいよあの金立ち腹を良い気にさせておくようなもの。この上はわしが行って直談合と出かけ、意地でも吉野太夫をこちらへ申し受けてこねばならん。遊びに年はないものだそうであるが、酔うと今日の乗じたまま、踏みとどまりのない灰や醤油であった。こう言い出すと、どうしても自分の思い通りにならないうちは、そのひたぶるな遊びのわがままが収まらないと見える。案内し合いと、墨菊太夫の肩につかまって立ち上がり、脇から光悦が、まあまあと引き止めても、いいや、わしが行って吉野を連れて参る。旗本ども、あの方々の席へわしを案内しやれ。御大将のご出馬に候ろうぞ。我と思わん者はつけ、つけ。危なっかしくてハラハラさせられるが、放っておいても決して危なくないのが酔っ払いである。しかし、それを危なくないからといって見ている世の中では面白くない。やはり、危なかったり、危なそうに見せたりするうちが、世の中の奇妙でもあるし、遊戯の世界の地味でもある。分けてもまた、醤油老人のように、酸いも甘いも知り尽くし、遊びの裏も表も心得抜いている客になると、同じ酔っ払いでも扱いいいようで大いに扱いにくい。遊ぶ心と遊ばせる方の心とが、よろよろ歩いている間も、不足不利、つまり、あうんの呼吸というものである。船橋様、おあぶのございまする、と、女たちがかばえば、なんじゃバカにするな。酔えば足がひょろけるが、心はひょろけてはいないぞ、と、むずがるし。では、お一人でお歩き遊ばせと話せば、廊下へペタと座ってしまって、少しくたびれて候ろう。わしをおぶってくれいという。いくら広いにしたところで、同じうちの別な部屋へ行くのに、廊下続きでこう散々手間取らせて道中しているのも、醤油に言わせれば、これも遊びの一つというに違いない。何でも知らない顔をしながら、何でも知っているこの水客様は、途中でこんにゃくのようになって、女たちを手こずらせていたが、その宦官虎骨とも言えるような、細っこいロープの中には、なかなか効かない気性が潜んでいるらしく、さっき白紙の返書をよこしたり、あちらの別室で、吉野太夫を独占して得意げに遊んでいるらしい、カラスマル光弘卿などの一座に対して、青臭い金立ち腹が、何のチョコ材な、と、常々の豪気が酒に混じって胸でムラムラしていることも事実であった。公家といえば武家もはばかる厄介者であったが、今の京都の大町人はそんなものを少しも厄介には思っていない。打ち割ったところを言えばお人の良い、どうにでもなる。ただいつも異界ばかり高くて、金のない階級というだけのものである。したがって金を持って適当な満足を与え、風雅を持って上品に交わり、異界を認めて誇りを持たせておけば、それで彼らは自分たちの百合人形のように動くことを、この船橋様は十分に知り尽くしている。どこじゃ宦官様の遊んでござるお座敷は、ここか、こちらか。奥まったところの華やかな火の差している障子をなで回して、醤油がそこを開けようとすると、出会い頭に、いやあ、誰ぞと思えば。こんな場所に似合わない僧の拓庵が、 内から底を開けて顔を出した。に、あ、ほう、と、目を丸くし、かつ奇遇を喜び合って、醤油の方から、坊主、お前もいたのか。たくあんの首筋へ抱きつくと、たくあんも口真似して、親父、お主も来ていたのか、と、醤油の首を抱え込み、出会い頭の酔っ払い同士が恋人のように汚い頬と頬とをこすり合い、達者か、達者じゃ、会いたかった、嬉しい坊主め。しまいにはポカポカ頭を叩いたり、一方がまた一方の鼻の頭を舐め出したり、何をやっているのか酒飲みの気持ちはわからない。今そこにいたたくあんが次の部屋から出て行ったと思うと、廊下のあたりでしきりと障子がガタガタ鳴り、恋猫と恋猫とがじゃれているような鼻声が聞こえるので、カラス丸光弘は向かい合っている近衛信忠だと顔を見合わせ、はあはあ、あんのごとくうるさいのがやってきたらしい。そっと苦笑を漏らした。光弘はまだ若い。見るところ30ぐらいな貴公子だった。裸にしても道場人らしく白石の美男であるから、実際の年はもっと余計かもわからない。眉は濃く、唇は赤く、細気間髪なところが瞳に出ている。武家ばかりが人間のような世の中に、なんでマロを公家に産ましめたかというのが、この人の口癖であって、優しい要望のうちに激しい気性を増し、武家政治の時流にうつぼつたる不平を抱いているらしかった。頭が良くて若い公家で今の生態に悩みを持たぬ奴は馬鹿である。これも光弘が言ってはばからない持論なのだ。それを還元すると、つまり、武家は武門の一門を聖職とするものだが、それが政治の剣を矛にかざし、うぶんさぶの融和も釣り合いも、この頃ではあったものではない。公家は節句の飾り物、人形でも済むことだけを任されて、曲げてかぶれぬ冠を乗せられているのだ。そんなところへ自分のような人間を産ませたのが神の過ちというもの。我、人心足らんとすれば、今の世の中では悩むか飲むか二つしかない。しかず、美人の膝を枕に月を見、花を見、飲んで死のうか、というような意味であるらしかった。クロードの神から右大殿に登り、今も三義という原色にあるアソンであるが、そこでこの貴公子は盛んに六条柳町へ通ってくる。この世界にいる時だけ腹の立つのを忘れるというのである。その若くて悩む仲間には、飛鳥井正方だの、大徳寺実久だの、火山院忠長だのという、もっとはつらつとしたものもあって、武家と違って、めいめい貧乏のくせに、どう金の工面をしてくるのか、いつも扇屋に来ては、ここへ来ると人間らしい心がしてくるぞ、とばかり、飲んで騒ぐことを例としていたが、その顔ぶれと少し違って、今夜の彼のお連れは、まことにおとなしやかな人品だった。そのお連れである近衛信忠というのは、光弘よりは年も等ほどは上であろう。どこか重々しい風貌があり、眉も秀でているが、豊かに浅黒いその頬に薄あばたのあるのが世間並みに言えば傷である。けれどその薄あばたなら、鎌倉一の男、源実朝にもあったということだから、この人だけの課金ではない。ことにこの人が先の関白宇治の長者という いかめしい身分などをどこにも見せず、ただ余儀の書道において聞こえている近衛山脈院として吉野太夫のそばでニヤニヤしているところは、かえってなかなかゆかしい薄あばたであった。3。顔中をえくぼにして近衛信忠はその薄あばたを吉野太夫の顔に向け、あの声は醤油だのと言った。吉野の勾配よりも濃い唇がおかしさをかみこらえながら、あれここへお見え遊ばしたらどうしたらようございましょう、困ったような目元をする。カラス丸光弘は立つなと吉野の裾を押さえて、次の孫子に廊下の境へ、たくあんぼたくあんぼ、そんなところで何をしておられるか、寒いぞ、そこを閉めて出るなら出ろ、入るなら入れとわざと言い放ってみる。するとそのたくあんが、まあ入れと障子の外から醤油老人を引っ張り込み、光弘と信忠の前へ来てペタリと座った。よう、これは思いがけぬお連れではあるぞ、いよいよ面白い。はいや醤油はこう言うと、さすがにいくら酔っていても少しも崩れない薄い膝の角をそのままずいと進めて、すぐ信忠の前へ手を差し出し、お流れをと辞儀した。信忠はニヤニヤ、船橋の大きないつも元気でよいの、観願様のお連れが親方とはつゆだに知らずと杯を返してから、もうこの古つわものはわざと酔いを誇張して酩酊した太郎冠者のように細いしわくびを振り動かした。許されい親方、平常のご無沙汰はご無沙汰、会った時は会った時、何の関白でござろうと賛儀でござろうと、はははは、のうたくあんぼうと、またそばのたくあんぼうを脇へ抱え込み、信忠と光弘の顔を刺した。世の中に気の毒なものはここの奥下という人たちじゃ。関白の左大臣のと良い名はもらうが、実はくれぬ、まだまだ町人がはるかましよ、のう坊主そう思わんかい。たくあんもこの水老人には少しへきへきの手いで、思う思うと彼の腕の中からやっと首を外して自分のものにすると、これごぼうからはまだいただいておらんがと杯をせがん、そしてその杯を顔に乗せるように傾けて、また、なあ坊主、お主などはずるいやつじゃぞ。今の世の中でずるい人間は坊主、賢い者は町人、強い者は武家、愚かしき者は道場方。あはは、そうじゃないか。そうじゃそうじゃ、好きなこともようできず、さりとて祭りごとからは、閉じ目を喰らい、せめて歌でも読むか書でも書くか、そこよりほかに力の出し場がないなどということが、あはははは、のう坊主、あろかいな。飲んで騒ぐことなら光弘も負けないし、画壇や酒の量なら信忠も遅れをとっていまいが、こういきなりまくし立てられたので顔負けしたというか、さすがの二人もこの細っこい侵入者のためにすっかり座興をさらわれてしまった形で沈黙していた。その図に乗って醤油は、太夫、太夫はなんとおぼさるるな、例えば道場方に惚れ目さるか、それとも町人に惚れ目さるか、おほほ、まあ船橋様が、笑い事でない、真面目に女子の胸を叩いてみるのじゃ。 うん、そうか。いや、読めた。やはり太夫も町人が良いというか。さらば、わしの部屋へ来い。さあ、太夫は醤油がもろうていく。吉野太夫の手を自分の胸に収めて、この古つわもの、ぬからぬ顔して立ちかけた。四。光弘は驚いて手の杯をこぼしながら下へ置き、戯れもほどこそあれと、醤油の手をもぎ離して、吉野太夫を自分のそばへ抱え寄せた。なぜ、なぜ。醤油は躍起となって、無理に連れて行くのではのうて、太夫が来たそうな顔しているから連れて行くのじゃが、のう太夫。間に挟まった吉野太夫は、ただ笑っているほかなかった。光弘と醤油の二人に左右の手を引っ張られて、まあ、なんとしようぞと困った顔をしていた。本気な意地でも鞘当てでもないが、本気にも躍起にもなって困るものを困らせるのが遊びである。光弘もなかなか聞かないし、醤油も決して行かない。そして、吉野を両方の義理に挟んで、さあ、太夫、どちらの座敷を務めるか、この伊達引きは太夫の胸次第、太夫がなびきたい方へなびくがよい、と、いよいよ彼女を困るような羽へ押していじめにかかる。これは面白いと、たくあんは、ことの収まりを眺めていた。いや、眺めているばかりでなく、太夫、どっちへ着くのだ、どっちへ着くのだと、彼までが脇から規制をけしかけて、この収まりを魚にして飲んでいた。ただ、温厚な近衛信忠だけが、さすがにお人柄を見せて、さてさて、意地の悪い客どもよな。それでは吉野もいずれへとも言えまいが、そう無理を言わずに、皆が仲良く一座してはどうじゃの、と、助け舟を出し、そういえば、あちらの座敷には、光悦がただ一人で置き放しになっているというではないか。誰ぞ光悦をここへ呼んでまいれ、と、他の女たちへ行って、この場合を紛らせてしまおうとした。醤油は、吉野のそばへ座り込んでしまったまま、いやいや、呼びに行くには及ばない。わしがただいま、吉野を連れてあちらへ行く。手を振って止めると、なんのなんのと、光弘もまた、吉野を抱えて話そうとしないのである。こしゃくな金立ち目が、と、醤油は開き直って、酔いに輝いている目と杯を突きつけて光弘へ行った。では、いずれが花の吉野へ分け入るか。この女の目の前で主戦ないたそう。主戦とな、こともおかし。光弘は別の大きな杯を高槻へ乗せて二人の間へ置き、実盛殿。白髪を染めてござったか。なんのさ、骨細な公家殿を相手にするに、いざ参ろう、勝負勝負。なんで参るか、ただこもごも飲むだけでは今日もない。にらめっこ、役体もない。では、買い合わせ。あれはむさいじじを相手にする遊びではない。憎いことを。しからばじゃんけん。よろしかろう、さあ。たくあんぼう、行事行事。心得た。二人は真顔になって剣を戦わせた。一生一杯のつくたびに、どっちかが杯を飲み干し、その悔しがりようを見て、みんなが笑い崩れるのだった。吉野太夫はその間に、音もなく席を立って、松の暗いの裾をそそと引き、雪の廊下を 奥深く姿を消してしまった。五、これは相打ちとなる他はあるまい。どっちも酒にかけては一角の後者とつわもの。主戦の勝負はいつ発でしとも見えなかった。吉野が去ると間もなく、わしも、急に思い立ったように、近衛信忠は館へ帰ってしまったし、行事の沢庵も眠くなったと見え、無遠慮なあくびを出してしまう。それでもまだ二人は主戦をやめない。勝手にやらせておいて沢庵も勝手に寝転ぶ。そして近くにいた墨菊太夫の膝を見つけて、そこへ断りなしに頭を乗せてしまう。そのままうつらうつらしているのは良い気持ちだったが、沢庵はふと、寂しがっているだろうな。早く帰ってやりたいが。丈太郎とお通のことを思い出していた。その二人は今烏丸光弘の館に世話されているのだった。伊勢の荒木田官主から届け物を頼まれてきて、丈太郎の方は暮れから、お通はつい先頃から。その先頃といえば、いつぞや清水観音の音羽谷で、お通がお杉婆のために追われた晩、不意に沢庵があの場へお通を探しに行ったというのにも、前からあんな不安を予知して、彼をそこに赴かせた理由のあったことなのである。沢庵と烏丸光弘とは、もう随分久しい交友であった。和歌に、禅に、酒に、悩みに、いわゆる同友の一人だった。すると、その友からこの間うち、どうだ、正月じゃないか。何を好んで田舎の寺になどくすぶっていられるか。灘の名手、京の女、鴨の千鳥、都は恋しくないか。眠たいなら田舎で禅をなされ、生きた禅をなさるなら人中でなされ。その都を恋しく思ったら出てこられてはいかが、と、そんな消息が来たので、沢庵はこの春登ってきたのだった。偶然そこで彼は丈太郎少年を見かけた。館のうちで、毎日赤ずによく遊んでいる。光弘に聞いてみると、しかじかというわけ。そこで、丈太郎を呼び寄せ、詳しく聞いてみると、お通だけは元日の朝から、お杉婆と共に、婆の家へ行って、それきり頼りもないし、帰ってこないという事情がわかった。それはとんでもないことだ。沢庵は驚いてその日のうちにお杉婆の宿を探しに出かけ、三年坂の旅籠をやっと突き止めたのがもう夜のことで、それからいよいよ不安を感じ、旅籠の者に提灯を持たせて清水堂へ探しに出かけたわけである。あの晩沢庵はお通を無事に連れて烏丸の家へ戻ってきたが、お杉のために極度な恐怖を経験させられたお通は、翌日から熱を病んで、今もって枕が上がらない。丈太郎少年は枕元につききりで、彼女のつむりを水手ぬぐいで冷やしたり、薬の番をしたりして、いじらしいほど看護に努めている。二人が待っているだろうな。だから沢庵はなるべく早く帰ってやりたいと思っていたが、連れの光弘は帰るどころか遊びはこれからだというように冴えている。しかしさすがに剣や主戦もやがて空いて勝負なしに今度は飲み始めたと思うと膝つき合わせて何か議論だった。武家政治がどうとか、公家の存在価値とか、町人と海外発展とか、 問題は大きいらしい。女の膝から床柱へ移転して、たくあんは目をつぶって聞いている。眠っているのかと思うと、時々二人の議論の端を耳にしてにやりと笑う。そのうちに光弘が、いや、近衛殿はいつの間に帰ってしもうたのか、と、不平に冷め、醤油もまた、興ざめたように顔を改めて、それよりも吉野がおらぬと言い出した。けしからぬこと。光弘は、隅の方で居眠っていたカムロの林野へ、吉野を呼んできやいと言いつけた。林野は、眠たげな目をまろくして、廊下を立っていった。そして、さっき、光悦や醤油の通った座敷を、何気なく覗くと、そこにたった一人、いつの間に戻ってきたのか、武蔵が、白い火と顔を並べて、若年と座っていた。六。あれ、いつの間に、ちっとも知らなかった、お帰りなさいませ。林野の声に武蔵が、今戻ってきました。さっきの裏口から？うん。どこへ行ってきたんですか？外まで。いい人と約束があったんでしょ？太夫様へ言いつけてあげよう。ませた言葉に武蔵は思わず笑って、皆様の姿が見えぬが、皆様はどうなされたか。あちらで観願様やお坊様と一緒になって遊んでいらっしゃいます。光悦殿は、知りません。お帰りだろうか。光悦殿が帰られたら拙者も帰りたいと思うが、いけません。ここへ来たら太夫様のお許しのないうちは帰られないんですよ。黙って帰るとあなたも笑われますし、私も後で叱られます。カムロの冗談さえ武蔵は真顔になって聞いていた。そういうものかと信じているのである。ですから黙って帰っては嫌ですよ。私が来るまでここに待っていらっしゃい。林野が出て行くと、しばらく経ってその林野から聞いたのであろう。たくあんが入ってきて、武蔵、どうした？と肩をたたいた。あ、これは、あっと驚くほどな出来事に違いない。さっき林野が、お坊様が来ているとは言ったが、まさかたくあんであろうとは、武蔵も思っていなかったのである。しばらくでした。座を滑って武蔵が両手を使えると、たくあんはその手を握って、ここは遊びの里だ。挨拶はざっとにしよう。光悦殿も共に来ているという話だが、光悦殿は見えないじゃないか。どこへ参られたやら、探して一緒になろう。お主にはいろいろ話したいこともあるが、それは後にして。言いながらふと沢庵が隣の襖を開けると、そこのこたつ布団へ小屏風を囲い、雪の夜を心ゆくまで温まりながら寝ている人がある。それが光悦だった。あまり心地よげに寝ているので、揺り起こすのも心なく思われたが、そっと顔を覗いている間に、光悦は自身から目を覚まし、たくあんと武蔵の顔を見比べて、おや、と、いぶかるような様子だった。わけを聞くと光悦も、あなたと光弘卿だけのお席なら、あちらへお邪魔してもよい、と、打ち揃って光弘の席へ戻ってきた。しかし、もう光弘も醤油も、遊びの今日は尽きた体で、そろそろ陥落の後のしらけた寂しさが、彼の表にも漂いかけている。酒もそうなるとほろ苦いし、唇だけがやたらに乾き、水を飲めば、うちが思い出されてくる。 ことに、あれなり吉野太夫が姿を見せないのが、何としても物足らない。戻ろうではないか。帰りましょう。一人が言うときは、誰の気持ちもそこに一致していた。何の未練もないというよりは、これ以上せっかくの強い気持ちが冷めるのを恐れるように、皆すぐ立った。すると、カムロの輪屋を先に立たせ、後から吉野太夫好きの引き船、新祖の将二人、小走りに来て一同の前に手を使え、お待たせいたしました太夫様からのおことづてには、ようようお支度ができましたほどに、皆様をお通しせよとのお言葉にござりまする。お帰りもさることながら、雪の夜は更けても明るうございますし、このお寒さ、せめてお籠のうちも暖かにお戻り遊ばすよう、どうぞもう少しの間こちらでお過ごしくださいませと、思いがけない迎えである。はてな。お待たせいたしましたとは何のことか、光弘も醤油も一向下せない顔つきで目を見合わせた。七。一度興ざめた心は呼び戻しようもない気がする。それが遊びの世界であるがゆえに、余計に気持ちの妥協がつかないのである。どうしたものか。迷っているらしい一同の顔色を見ると、二人の引き船はまた口を揃えていった。太夫様がおっしゃるには、先刻からお席を外し、定めし心ない女子と皆様がお思いに違いない。けれどあのような困ったことはない。宦官様の御意に任せれば、船橋様のお心に背くし、船橋様の仰せに従えば、宦官様にすまないことになるし、それゆえ黙ってお席を抜けてきたが、実はお二方ともに、お顔の立つよう、今宵は改めて吉野様が皆様をお客として迎え、自分のお部屋へお招きしたいという心組み。どうぞそのお気持ちを汲んであげて、もうしばらくお帰りをお延ばしくださいませ。こう聞いてみると、無下に断って帰るのも、なんだか恐竜に思われるだろうし、吉野が主人となって自分たちを招くという心意気にも、別な環境がそそられないこともない。参ってみようか。せっかく太夫がそういうものを。そこで、カムロや引き船に案内されてついてゆくと、庭先へひなびたわら草履を五名分揃える。柔らかな春の雪は、その人々のわら草履で後も残さず踏まれてゆく。武蔵を除く以外の者は、すぐその思考に、はあはあ、招きは茶だな、と想像していた。吉野が茶の道にたしなみの深いことは、今更のことではない。また、こういう後で、一碗の薄茶も悪くないなどと思いながら行くと、やがて茶室の脇も素通りして、どうやら裏庭のずっと奥の風情もない二十歳まで来てしまった。やや不安になって、これこれ、一体マロたちをどこへ連れて行くのじゃ。ここは桑畑ではないか。光弘がとがめた。すると引き船は、
ほほほ、
桑畑ではございません。春の末には、毎年ここで皆様が将棋でお遊びになるボタン畑でございまする。しかし、光弘の不協げな顔は、寒さと合わせて糸度にがにがしく、桑畑であろうとボタン畑であろうと、こう雪が降り積もって、症状としたありさまでは同じことじゃ。 吉野は麻呂たちに風邪をひかせる趣向か。恐れ入りました。その吉野様は先ほどからそこでお待ち受けでございます。どうぞあれまでお拾いを。見れば畑の隅に一軒のかやぶき屋根が見える。この六畳の里がまだ開けないうちからあったような純然たる百姓屋だった。もちろん後ろは冬木立に囲まれていて、扇屋の人工的な庭とは絶縁されているが、扇屋の寺内であることは間違いない。さあ、こちらへ。引き船は、すすで黒くなっている底の土間へ入って、一同を導き入れ、起こしてござりまする、と奥へ告げる。ようこそ、さあ、ご遠慮のう。吉野の声が、障子のうちで聞こえ、その障子に、炉の火が赤々と映っていた。まるで都を遠く離れてでも来たような、と人々は、土間先の壁にかけてある、見逃さなど見回しつつ、そも吉野太夫が、どんな亭主ぶりでもてなすことやらと、順に部屋へ入っていった。ボタンをたく。一。あさぎむじの着物に黒じゅすの帯を締め、髪もつつましやかな女房曲げに結い直し、薄化粧して吉野は客を迎え入れた。ほう、これは、またあでやかな、と一同は彼女の姿を見ていた。金鋲銀色の前に、桃山縫いの打ち掛け置き、玉虫色の唇を、厭然と誇示している時の吉野太夫よりも、このくすんだ百姓屋の壁と炉のそばで、あっさりと浅着木綿を着ている彼女の方が、百倍も美しく見えたのであった。これはまた、がらりと気が変わってよい。あまり物を褒めない醤油も、ちょっと毒舌を封じられた体である。敷物もわざと用いず、吉野はただ、田舎炉のそばへ一同を生じて、ご覧の通りな山鹿のこと、何もお構いはできませぬが、雪の夜の地層には、静の尾から、不邪危険に至るまで、火に勝る地層はないかと存じまして、このように、焚き火の支度だけはたくさんにしておきました。よもすがら語り明かそうとも、焚き火だけは、鉢の木をくべずとも、尽きる気遣いはございませぬゆえ、お心安くお渡りくださいましという。なるほど。寒いところを歩かせてきて、ここでほたびに当たらせる。地層というのは、そういう思考であったのかと、光悦もうなずき、醤油や光弘や拓庵も膝をくつろぎ、めいめいが炉のほたびに手をかざしていると、さ、そちらのお方も、と、吉野が少し席を分けて、後ろにいる武蔵を目で招いた。四角な炉を六人して囲むので、自然、緩やかではありえない。武蔵はさっきからひどく律儀にかしこまっていた。日本の民衆のうちでは、今太閤秀吉や大御所の名に継いで、初代吉野の共鳴は鳴り響いていた。出雲のお国よりも高級な女性として敬愛を持っていたし、大阪城の淀君よりも彩色があって親しみもあるという点で、ずっと有名だった。だから彼女に接する者は、買う客の方が買い手どもと呼ばれ、彩色を売る彼女の方は太夫様と称されていた。風呂に入るにも七人の侍女に湯を汲ませ、爪を切るにも二人の引き船をはべらせているという生活なども金々聞いていたことである。 けれど、そういう有名な女性を相手にして遊んでいる光悦や小遊や光弘などのここにいる買い手どもは、一体何がこれで面白いのだろうか。武蔵にはいくら眺めていてもまるでわからなかった。しかし、その面白そうでもない遊びのうちにも、客の作法とか女性の礼儀とか双方の心意気とかいうようなものは厳然とあるらしいので、まるで不勝手な武蔵は勢い固くなっているほかなく、ことに四分の世界には初めて足を踏み入れたことでもあり、吉野の名簿にちらといられても顔が熱くなって胸の鼓動も怪しげになるのだった。なぜあなただけそうご遠慮なさるのですか。ここへおいでなされませ、吉野に幾度も言われて。は、では。おどおどと武蔵は彼女のそばへ座を占め、一同に倣ってぎこちなく両手を炉へかざした。彼が自分のそばへ座るしように、吉野は彼のたもとの端をちらりと見ていたが、やがて人々が話に興じて紛れ出したところを見計らい、そっと返しを持って武蔵のたもとの端をそれで絞るように拭いていた。あ、恐れ入ります。武蔵が済ましていれば誰も気づかなかったのに、彼が自分のたもとを覗いて高礼を言ったので、皆の目がふと吉野の手へ移った。彼女の手に畳まれた懐紙にはべっとりと赤いものが拭き取られていた。光弘は目をそば立てて、いや、血ではないかと口走った。吉野は微笑んで、いいえ、火ボタンの一ひらでございましょうと済ましていた。二。めいめいが一つずつ杯を持って、好む程度にそれを愛し合っていた。炉に燃えるホタビは、炉を囲んでいる六名の表へ、柔らかな明滅となって揺らぎ、外の雪を忍びながら、その炎を見つめ合って、皆、目視にふけっているのであった。ホタの火が乏しくなると、吉野は傍らの炭かごのようなものの中から、一尺ほどに揃えて切ってある細い薪を取ってくべたした。ふとそのうちに人々は、彼女のくべている細い枯れ木がただの松巻や雑木のようでなく、まことによく燃える木であることに気づいた。いや、燃えの良いばかりでなく、その炎の色が実に美しいのに見とれてしまった。おや、この薪は、と誰かが注意はしていたが、誰もが皆黙っているのは、その炎の麗しさに恍惚と心を奪われていたからであろう。わずか四五本の細い薪で、部屋中は白昼色になっていた。その薪から立つ柔らかな炎は、ちょうど白ボタンの風に吹かれているようで、時折、四金色の光と閃光な炎とが入り混じって、メラメラと燃え狂うのであった。太夫、ついに一人が口を開いて、そなたがくべておるその薪の、それは一体何の木じゃ。ただのホタとも思えぬが。光弘がこう尋ね出したときは、その光弘も他の人々も、何やら匂わしいものが、この暖かい部屋いっぱいに立ち込めているのを感じ出していたのである。それも確かにこの木の燃える匂いらしかった。ボタンの木でございます、と吉野は言った。え、ボタン？これは誰しも意外らしかった。ボタンといえば草花のように思っているので、こんな薪になるほどな木があろうかと 疑えてくるのだった。吉野はくべかけた一枝を光弘の手に渡して、ご老じませ、と言う。光弘はそれを醤油や光悦の目にも示して、なるほど、これは牡丹の枝だ。道理で、とうめいた。そこで吉野が説明して言うには、この扇屋の囲いの中にある牡丹畑は、扇屋の立つ前よりもずっと以前からあるもので、100年以上も経った牡丹の古株がたくさんある。その古株から新しい花を咲かせるには、毎年冬にかかる頃、虫のついた古株を切って、新芽の育つように剪定してやる。薪はその時にできるのであるが、もちろん雑木のようにたくさんはできない。これを短く切って炉にくべてみると、炎は柔らかいし、目には美しいし、また、まぶたにしみる煙もなく、くんくんと良い香りさえする。さすがに花の王者と言われるだけあって、枯れ木となって薪にされても、ただの雑木とはこの通り違うところを見ると、質の進化というものは、植物でも人間でも争えないもので、生きている間の花は咲かせても、死してから後まで、この牡丹の薪ぐらいな進化を持っている人間が、どれほどありましょうか、と、吉野は話し終わって、そういう私なども、生きている間は愚か、ほんの若いうちだけ見られて枯れて、後は匂いもない白骨になる花ですけれど、と、寂しげに微笑んだ。3。牡丹の火は、しらじらと燃え盛り、ロベの人々は、吹けるよう、つい忘れていた。何もありませんが、ここに灘の名刺と、牡丹の薪だけは、夜が尽きても尽きないほどございますから、という、吉野のもてなしぶりに、人々は、すっかり満足して、何もないどころか、これは王者のおごりにも勝る、と、どんな贅沢ごとにも吐いている、灰や醤油すらが、神妙に感嘆してしまう。その代わりに、なんぞ、後の思い出となるように、これへ一筆ずつお残しくださいませ、と、吉野が、すずりを寄せて、墨を下ろしている間に、カムロは次の部屋へ、猛線を述べ、そこへ投資を広げていった。たくあん坊、太夫がせっかくの求めじゃ、なんぞ書いて使わされい。光弘が吉野に代わって促すと、たくあんはうなずきながら、まず、光悦殿から、と言った。光悦は黙って紙の前へ膝を進め、牡丹の花を一輪描いた。たくあんはその上に、色かなき、見よば何かは惜しまま、し惜しむ花さえ散りてゆくように。彼が歌を書いたので、光弘はわざと詩を書いた。その詩は、道理山我を見る、寒中我山を見る、愛見れど愛似るにあらず、棒はすべて寒に及ばず、という大文庫の詩であった。吉野も勧められて、たくあんの歌の少し下へ、咲きつつも何やら花の去りしきは、散りなん後を思う心か、と素直に書いて筆を置いた。醤油と武蔵とは黙って見ていただけである。悪じいして無理に筆を持たせる者などがいなかったのは、武蔵にとっては幸いであった。そのうちに醤油は次の間の床脇に一面の琵琶が立てかけてあるのを見つけ、吉野に琵琶を所望した。 彼女の断じる一曲を聞いて、それを塩に今夜の三回としようではないかと定義する。人々がそれこそ是非にと求めると、吉野は悪びれぬ体ですぐ琵琶を抱えた。それが芸のあるを誇るという風でもないし、また芸がありながらひどく謙譲ぶるといったような嫌味でもなかった。いかにも素直なのである。炉を離れて次の間のほの暗い畳の中ほどに、彼女は琵琶を抱いて座った。炉辺の人々は心を澄まして、彼女の弾く平家の一節に沈黙していた。炉の炎が衰えて暗くなりかけても、炉へ薪をくべ足すことを誰も皆忘れて聞き惚れていた。四弦の細やかな音階が突として九調になり八調に変わってくるかと思うと、消えかけていた炉の火もにわかに炎を上げて、人々の心を遠くから近くへ呼び戻した。曲が終わると吉野は、ふつつかな技をと微笑しながら琵琶を置いて元の席へ戻ってきた。それを塩に皆炉を立って帰りかけた。武蔵はもちろん空虚から救われたようにほっとした顔つきで、誰よりも先に土間へ降りていた。吉野は彼を除いた以外の客へは皆、いちいち帰りの挨拶を交わしたが、武蔵にだけは何も言わなかった。そして他の人々について、武蔵も一緒にそこから戻ろうとすると、吉野は彼のたもとをそっと捉えて、武蔵様、あなたはここへお泊まりなさいませ。なんとのう、今夜はお返し申しとうございませんと囁いた。四。武蔵は処女のように顔をあからめた。聞こえないふりを装ってもどぎまぎして答えに困っている様子がそばの人たちの目にも見えた。ね。よろしいのでございましょう。このお方をお止め申しても。吉野は醤油へ向かって、今度はそう聞いた。醤油は、よいともよいとも、たんとかわいがってやってくだされ。わしらが無下に連れ戻る筋合いはない。のう、光悦殿。武蔵は慌てて、吉野の手を振り払い、いや、私も帰ります。光悦殿とご一緒に。戸の外へ無理に出ようとすると、どういう考えか光悦までが、武蔵殿、まあそうおっしゃらずに、今夜はここへお泊まりになって、明日良い潮にお引き上げになってはいかがですか。太夫もせっかくああ言って心配しているのですから、と一緒になって彼一人を、ここへ残して行こうとするのである。遊びの世界にも、女性というものにも、全くうぶな未経験者を一人ぼっち残しておいて、後で笑いの種にしようという、この大人たちの計画的な悪じゃれではないかと、武蔵は邪推してみたが、吉野や光悦の真面目な顔を見ると、決してそんなざれ事とも思えない。もっとも吉野と光悦以外の人たちは、武蔵が困っている体を面白がって、日本随一の家宝者よとか、わしが身代わりになってもよいがなどとからかったりしていたが、やがてその人々のざれ口も、裏垣根の門から駆け込んできた一人の男の言葉に、冗談口を塞がれて、さては、と、今更のように気づいたことであった。ここへかけてきた男は、吉野の言いつけを受けて、車の外へ様子を探りに行ってきた、扇屋の雇い人であった。いつの間に吉野がそんな周到な気配りを働かせていたのかと、 人々は驚いていたが、光悦だけは昼間から武蔵と行動を共にしていたし、また吉野がさっき炉のそばで武蔵のたもとについていた血潮をそっと拭き取ってやっていたときに、すべてを察知していたらしかった。他のお方はともかく、武蔵様だけはうかつに里の外へ出られませぬぞと探ってきたその男は息を弾ませて、吉野太夫へも他の人々へも目撃してきた事実を多少誇張しているのではないかと思われるくらいな口ぶりで告げるのであった。もうこの里の門は一方口しか開いておりません。その総門を挟んで編笠茶屋の辺にも、あれから柳並木の物陰にも、すごい身支度をしたお武家たちが目を光らせ、あっちこっちに5人10人ぐらいずつ黒々と固まって立っています。それが皆師匠の吉岡道場の門人だと言って、あの近所の酒屋でも商人屋でも今に何が起こるのかと戸を下ろして震えているんで、いやもう大変なことですよ。何でも里から馬場の方へかけて100名ぐらいは来ているだろうという噂ですぜ。そう報告する男がガチガチと奥歯を震わせて言うことであるから、話半分として聞いても事態の容易でないことは争えなかった。ご苦労だった。もう良いからおやすみ。その男を退けると、吉野はまた武蔵へ行った。今のようなことを聞けば、あなたは余計に卑怯者と言われたくないと思い、死んでも帰るとおっしゃるかもしれませんが、そんな流行り際やめてくださいませ。今夜卑怯者と言われても、明日卑怯者でなければよいではございませんか。まして今夜はお遊びに来たはずでございましょう。遊ぶときは遊びきるのが、むしろ男のゆとりというものではございますまいか。相手方はあなたの帰るのを待ち受けて闇討ちにしようとしているので、それを避けたからといって何の直れでもありません。そこへ進んでぶつかってゆくのは、かえって思慮のないものと言われるばかりか、この車でも迷惑をしますし、ご一緒に出ればお連れの方々にも巻き添えを受けて、どんなおけがのない限りもございませぬ。そこをお考え遊ばして、今夜はこの吉野にあなたのお体を預けてくださいませ。吉野がきっとお預かりいたしましたほどに、皆様には途中お気をつけてお引き上げくださいますように。